聖書を朗読します。旧約聖書詩編139編1節から6節。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる、置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。新約聖書マタイによる福音書7章13節から14節。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。
本日与えられました聖書の箇所、マタイによる福音書の7章13節から14節の狭い門から入りなさいという箇所は、この福音書の三条の説教といわれる五章から七章までの終わりのところであります。この三条の説教は直接的には弟子たちに語られているのですが、そこには多くの群衆が聞き入っていたと記されています。今日はこのイエス様の慰めと招きの言葉に聞いていきたいと思います。そこで今日の箇所でありますが、先ほど読んでいただきました13節をもう一度読みます。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多いとあります。さて、ここで私たちは狭い門というと狭き門という言葉の方がなんとなく馴染みのある言葉ではないでしょうか。例えば、この会社は人気があり狭き門だから競争が激しいとか聞いたことがあると思います。となると、狭き門というとみんなが入ろうとする難関を負けるなという言葉に捉えられがちであります。しかし、ここでイエス様が言われている言葉は、その意味はかなり違うのです。私たちの生きていく中で様々な生き方、道があります。ヨハネ福音書の14章に、私は道であるとあります。さまざまな生き方、道があり、その道には門という入り口があるのです。広い門と狭い門があるのです。例えば、先ほどの大企業の広々とした立派な門を浮かべてみます。多くの人がその門を通っていく生き方を求めています。みんなが目指していくのですから、なんとなく安心です。なんといっても、その門の向こうには、この世の豊かさがあり、にぎやかなのです。生活も安心でしょう。そして、もう一つの門があります。 この門は狭いのです。門はあるのですが、ひっそりとしていて人の気配はあまりありません。でもこの狭い門はいつも開いているのです。その狭い門に続く道も細く、何か頼りなさそうなのです。これはイエス様が私たちに示された二つの生き方の道なのです。広い門と狭い門。広い門はみんなが通る門で、この門を通る人はみんなが選んでいるからということで安心であり、自分の決断というよりみんなが選んでいるからということに従っている考えであります。みんながというのが、いつの間にか神のように私たちを支配してしまうのです。これに対し狭い門はイエス様が招いておられる十字架の道で、永遠の命に至る門であります。イエス様はヨハネ福音書の十章で、私は門であると言われました。ここでは私たちは羊であると言われ、イエス様の門を通っていく者には誠の命が与えられると言われるのです。コロナ感染という歴史に残る大変な期間がようやく収まってきたようであります。観光地はどこもここも多くの人が押し寄せてきているようです。多くの人が押し寄せてきているその中に、自分がいることに何かある種の安心感があるのです。でもこれでいいのかという思いと、みんなと同じだからという思いが心の中で錯綜しています。でもイエス様が招いてくださる狭い門は、みんなが行くからという感覚ではありません。みんなと一緒に通る広さはその門にはないのです。この門は狭くて、一人ずつしか通れないのです。それだけではなく、門が狭いために、両手にいっぱいこの世の荷物を持っていくことができないのです。門はそれほどに狭いのです。さらにその先の道は細く、宝を手に持っていくこともできないのです。実にイエス様が招いてくださる狭い門は、苦労が多く見栄えがしないのです。私たちはみんなが選んでいるとか、この世の力に頼る生き方ではなく、イエス様が私を選び取ってくださったというイエス様の教会に連なる生き方を目指していきたいのです。そして教会はそういう主によって召された人たちの教会なのです。でも実はそうは簡単ではないのです。主によって召された教会に、この世の力に頼るという考えが、いつの間にか教会の中にも容赦なく入り込んでくるのです。教会の交わりの中にも、この世の力に生きる考え、生き方がいつの間にか教会を支配してしまうのです。というのは、今日の箇所のすぐ後に、その十五節に、偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼であるとあるのです。また、ルカによる福音書十二章には、パリサイ派のパンダネに注意しなさいとあります。パンダネはすぐ膨らんで全体を支配してしまうのです。これはパリサイ派の人たちだけに言われているのではなく、私たちの教会に 今の教会の私たちの交わりの中にもと言われるのです。実にここに横たわるのは人間の暗い罪であります。人は皆神から遠ざかろうとする罪を持っています。それは教会の中でも広い門が支配しようとする力がいつもあるということなのです。そしてそれは見えにくいのです。その根底にある罪が私たちの中に潜んでいるからです。私の中にあるイエス様以外のこの世の力に頼ろうとする思いがやがて他者と寄り添うことから離れさせてしまうのです。もう一つ大切なこととして、狭い門に続くのはその先は細い道であるということです。イエス様が招いておられるその先はなんと細い道であるのです。イエス様はある時弟子たちを強いて船に乗り込ませ、向こう岸に向かって船出させることがありました。それは墓場に住む人たちに御言葉を伝えるためであったのですが、その時は弟子たちには分かりませんでした。そしてその船はこの後大変な嵐に遭遇してしまうのです。私たちは主に従うという細い道には困難が伴うのです。イエス様を信じていく中で病や苦しみ、あるいは社会から孤立していくようなことがあるのです。そして自分に降りかかる重荷にどうして私がと戸惑うことがあるのではないでしょうか。でもすべてのことはイエス様がなさろうとするその御心のうちにあるのです。主の備えられることは皆その時にかなって美しいのです。主を信じて生きる、主に従う生き方は苦しみを伴うことが多いのです。神様は私たちに二つのことを差し出されています。一つは、私自身が主を信じて歩む決断を私たちに委ねられているということです。私たちは、主なる神様と人格的な交わりの中に置いてくださっているのです。もちろん、すべては主が導いておられることなのですが、その招きに応えていく決断を私たちに委ねられているのです。そしてもう一つは、神様は見栄えのために私たちを用いてなされるということです。伝道もそうですし、愛の技もすべて人を用いてなさるのです。神様を賛美する技と、隣人に寄り添う技、そして時に支援を通してでも、私たちを用いてなされるのです。詩編の139編、先ほどお読みでいただきました、私の座るのも、立つのも知っておられるとあります。時には主から差し出される杯は苦くても、恐れず感謝を込めて受ける信仰を持ちたいと願うのです。そしてその先に永遠の命があるのです。その十字架と死の復活の命を信じるのです。ドイツにボンヘファーという牧師がいました。彼は残念ながら第二次世界大戦ヒットラーによって処刑されてしまいます。 それはドイツが降伏するわずか3週間前でした。でも、その数ヶ月前のクリスマスにある詩を残しています。ボンヘッファーはその獄中にあっても、主にある信仰を持ち続け、永遠の命の希望を伝えたのです。この詩が賛美歌469番になっているのです。多くの信仰者が狭い門とそれに続く細い道がイエス様の永遠の命に続くということに深い慰めが与えられたのです。狭い門とその先の細い道、そこにイエス様が待っておられるのです。狭い門とその先は細い道ですが、途中で終わってしまうことはないのです。それはイエス様の命につながっているのです。その苦労の多い道のり、重荷を負う道のりを一人で歩くことはないと言われるのです。マタイによる福音書11章に、あなたが負う重荷、その首輝きをイエス様が共に負ってくださると言われるのです。今日の世界にあって、一見華やかに見えても、実は一人一人の関係は希薄で、むしろ何をされるかわからない、信頼できない社会の中に生きているのではないでしょうか。そしてみんなが同じ目的を目指しながら、一方では果てしない競争に疲れ果てているのです。ヨハネ福音書の15章に、私はブドウの木、あなた方はその枝であると言われました。先日5月の総年会の学びで、ここで言われているつながるという言葉は、とどまるとか宿るという意味の言葉があるということを学びました。それほどにイエス様と私たちとのつながりは強いのです。そして15章に、イエス様は私たちを友よと言ってくださるのです。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからであるとあります。私たちは主と共に生きることが許されているのです。イエス様は十字架の道である狭い門から入るように招いておられるのです。この門はみんなが押しかけて入れないような競争はないのです。私たちは生きていく中で多くの周囲の人たちと違う生き方に孤独になったり不安になったりすることもあります。でもイエス様はあなたのために永遠の命につながる、永遠の命がそこに深く留まっている狭い門を用意し、あなたを招いてくださっているのです。そしてイエス様は私と一緒に永遠の命に預かってほしいと願っておられるのです。コリント第2の手紙の4章に、見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に続くと記されています。私たちはこのイエス様の灯火を高く掲げて教会から使わされていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、主の日、礼拝を守ることができ、心から感謝をいたします。イエス様は今日も私たちのために取りなしてくださることを感謝します。どうか私たちはイエス様が備えてくださる狭い門を目指して入っていくものとしてください。そしてイエス様の永遠の命を信じて、歩むものとさせてください。
大垣荒尾教会で奉仕をされている有賀先生とその荒尾教会の方たちをお守りください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。